愉快だ宇都宮、宇都宮インフォメーションの時間です。毎月最後のこの放送は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいてます。市長こんにちは。
こんにちは。
いよいよ押し迫ってきましたが、
はい、
時間はいかがですか？あります？
時間はないですね
なんか私たちもないんですよね。
なんかあんまり考えない
ですね。暖かいからかしら。でも雪の便りも随分こう届いてますよね。
あ、そうですね。大雪というところもありますしね。
あと県内でももうスキー場オープンというところもね、
は
い、
地元のスキー場日光もね降り始めて滑走可能になったということですから良かったですね。
改めて今年も残すところ、はい、あと今日入れて4日なんですが、はい、ですね、年が明けますと、はい、その市の催し物としては6日が出初め式で、はい、もう10日が成人式。
そうなんですね。成人式は今回はですね、うん、新成人が5610人ですね。今の会場はあのホテルとかで中学校区ごとに集まるんですよ。昔はちょっと違いますよね。
ホテルなんかでね、盛大にやるんですよね、はい、市長の頃はちなみに、
はい、あの私の頃は、うん、市の文化会館とか、市の体育館でしたね。今から28年前ですけど、うん、
年が分かりましたね。
分かります、はい、
でも今年は成人式具体的にはどんなことが行われるんですか？
はい、あのまずは式典があるんですが、あの私も挨拶をさせていただきます、まあ、午前と午後一箇所ずつ回りますけども、私が出席できない学校区もありますので、その学校区には私が事前に収めたビデオメッセージをご覧いただくことになってます。またあの式典以外には、まあ、クラスごとの記念写真とか、懇談会が行われるんですね、まあ、の中には恩師をお呼びして懇親会懇談会ですね、行うなど、まあ、各学校ごとにいろいろな趣向を凝らしているんです。
市長もかなり回られるんですね。
そうですね、回って、まあね、全部は回れないんで。
そうですよね、はい、まあ、成人すると成人になるといろんな権利も与えられるわけです、はい、まあ、選挙権なんかもありますし、またお酒を飲んだりタバコもっていうこともできますが、その他にも少年法の適用がなくなったり、国民年金にも加入することになりますよね、はい、権利もあるいは義務も大きく変わりますよね。そうですね、まあ、
義務が特に増えると思うんですね、まあ、新成人の皆さんには、まあ、この成人式を機会に、まあ、大人の仲間入り、社会人として社会に地域に貢献をしていただきたいと思います。まあ、特にあの選挙に関しては絶対に危険などしないで自分の意見を一票に託してぜひ意思表示を行っていただきたいと思います。
あの宇都宮市では20歳の皆さんが投票の立ち会い人になれるということ
なんですね。あの投票人の立ち会い人として、登録をしていただければ投票所で投票日に投票立ち会い人の3人のうちの1人として立ち会うことができるんですね。またあの選挙を身近に感じることもできますし、一票の大切さあるいは多くの人たちによってこの選挙というのが支えられているということを経験していただければなと思います。
いい機会ですからね、参加していただきたいですよね、はい、選挙を通して政治に参加していく、自分自身で社会を良くしているんだという高い意識を皆さんに持っていただきたいですよね、はい、それから20歳の献血キャンペーンなども毎年恒例ですよね、
はいはい、あの1月1日から2月の28日の期間になりますけども、冬場は献血が少ないんですね。ぜひあの若い方々には身軽、あの身近で気軽にできる、まあ、しかも重要なボランティアですから、ぜひ成分献血や 400ml 献血にご協力をいただきたいと思います。お願いします。
新成人の方に限らずラジオを聴きの皆さんもぜひ献血にご協力をお願いします。今お話ししていただきました投票立ち会い人や献血については1月3日に発行いたします。広報宇都宮平成22年1月号にも掲載しますのでぜひご覧ください、はい、さあこの月の最後の宇都宮インフォメーションはラジオを聴きの皆さんに宇都宮市長をもっと身近に感じていただこうと佐藤市長が日頃考えていらっしゃることを自由にお話ししていただくコーナーもあります。今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日も自由にお話をさせていただきたいと思いますけれども、まあ、今日はこの1年間を振り返ってお話をさせていただければと思います。あの市としましては例えばあの 救急車のたらい回しですね、病院のたらい回しというのが、大きな都市では新聞等で報道されましたけども、市民の皆さんも大変心配なさってたと思うんです、
そうですね、
宇都宮市としましてはそういうことにならないように二次救急医療体制の強化を図りました、特に輪番線病院というのが今まで3つだったんですね、それを5つに増やして、でさらにその下に協力病院を、お願いして万全な体制にいたしました、もちろんただいましなことはありませんし、重篤な方もしっかりと見ていただけるという、医療の環境を作りました。
安心ですね、
はい、そしてまた妊婦の方の健康診査の補助ですね、これを14回まで増やすことができました。また低炭素型地域活力創造事業、ややこしい名前なんですが、要は経済危機に合わせて環境にもいい対策を立てようということで、環境に優しい車を買っていただいた場合の 5% 補助とか、太陽光発電の補助とかですね、そういう環境に特化しながら経済危機対策を、今回宇都宮市としては取らせていただきました。大変好調で、エコカーなんかはですね、前年の9月時点で 135% の新車登録台数だったんですね。で予算もですね 200% です。思ってた以上に活用していただく市民の方がいらっしゃったということだと思いますね。
環境にもよく、経済の活性化にもつながるっていう事業ですね、
はい、一石二鳥、約経済効果は100億ぐらいあったと思うんですね。それは売上だけですから、ですからその効果として、そこに勤めている方が そこから給料をいただいて何か消費をするとかというところまで増やしていくと、相当な波及効果があると思うんですね。それ全部国の予算ですから、宇都宮市のお金一切使ってませんので、賢いやり方ですよね。
そして市が進めていらっしゃるブランド戦略も、
はいはい、そうですね、今回の住めば愉快だ宇都宮、森の都仙台とか北の大地北海道、そういうフレーズがないと市民の皆さんに宇都宮を PR してくださいと言ってもなかなか難しいということで、いろんな方、市民の方々のご意見もいただいて、最後は、投票によってこれが決まったわけですけども、じゃあ何を自慢するのか、何か一つはですね、自分たちの身の回りに、愉快だなということあると思うんですよ、それをどんどん外に PR して宇都宮に移り住んでいただく、あるいは宇都宮に進出していただく企業を増やしていかないと人口減少に対応できないんですね。人口減ったっていいじゃない、住みやすいからって言っても、人口が減れば税収も減ります、お店も売り上げが減っちゃいますから、やっぱり維持していく、少しでも増やしていく、そのためにはいいことをどんどん PR する。例えば今回の東洋経済という雑誌でですね、住みよさ全国調査というのがありました、これは安心度とか利便性とか、あるいは住居の水準充実度とかですね、そういうものがあるんですけども、さまざまなデータの中で50万都市以上で宇都宮が全国1位になったん
です。すごいですね、27都市中の1位なんです、
そして民力度、これは産業がしっかりしているとか消費が活発だとかですね、事業所数があるのかとか、新設の住宅着工件数がどのくらいあるのか、そういうもので調査したところ、これも宇都宮が第一になったんです。また市役所の財政ですね、借金が少ないのか、これからも健全であるのか、そういう財政健全度調査で宇都宮が3位になったんです。財政改革が少しずつ認めていただいているのかな、
市長が進めているのが、本当に身になって、
今年でね、もう5年目になりますけども、またその他の調査としては、子育てに優しい町調査では1位が新潟、2位が宇都宮になったんですね。
いいですね、子育てに優しい町、
こういう一つ一ついいものを市民の皆さんにもお力いただいて、他に流していただいて、じゃあどうせだったら宇都宮に移り住もうとか、
そうですよね、
企業としてじゃあ進出しやすいんじゃないか、進出したら社員も喜んでくれるんじゃないか、そういうことをこれから流していきたいと思います。また今年活躍した人、たくさんいると思うんですね。
宇都宮出身で、
宇都宮ということに限定すると、チェロの宮田大さん、これは第9回のロストロポービッチ国際チェロコンクールで日本人として初めてなんですね、優勝されたのが。でこの方は平成18年度の宇都宮のエスペル賞でも見事賞を受賞された方で、宇都宮の審査員の方も見る目があったんじゃないかなと思います。
これから世界での活躍が期待される方ですよね。
またカクテルでは山野井邦子さんが、全国泡盛、カクテルコンテストのロングカクテル部で 最高の賞を受賞されたんですね。総務大臣優秀賞、
女性の方が
素晴らしい、うん、それと自転車の宇都宮ブリッツェン、ジャパンカップで、これ広瀬芳正選手が山岳賞を受賞されたんですね。
来年も何かたくさん明るいニュースをお伝えして、はい、そして私たち、まあ、宇都宮市民が本当に、はい、こう誇れる街づくりをさらに進めていきたいですよ ね、はい、私たちもいろんないいところをどんどん、ね、PR してい
きたい。初代横綱明石島の一緒の地ですから、
ね、素晴らしいですよ、自慢できますよ ね、 すね。相撲の話になったら秀徳国親方と明石さんを2人2つをダブルで、
綾川五郎もそうですかね、2代目
何か機会があったらぜひそのお話をしていただきましょう。今年1年もいろんなお話を伺いました、はい、何かこう来年の抱負はいかがでしょうか。
そうですね、来年の抱負、大変経済も悪くて良くないかと思いますけども、市役所としては精一杯汗をかいて、職員の知恵を使って、そして市民の皆さんに安心していただけるような街づくりを進めていきたいと思います。個人的には日の出の国親方のちゃんこを来年こそ当たらせていただければ、
いつでも私でよければ
お届けに上がり、
いつでもお届けに参りますんで、
日の出の国親方はいつも言っていただけるんですけども、また今度っていうのはなかなか出てこないですね。
今度届けに必ず行ってください、市役所に、はい、職員の皆さん分も、
ね、全員分
結構ねいるんですよ、秀の国の親方のちゃんこを食べたら美味しかったって、市長知ってますかって言われるんですけどね、いつも今度召し上がってくださいって言われるんですけども、食べたことありませんよって言うと、へえって言われるんです。
皆さん来年は必ず届けに、
はい、
ここから皆さん待ってて
ください。伺いますから大
丈夫です。住めば愉快な宇都宮の里、栄一宇都宮市長にお越しいただいてお話を伺いました。また来年も
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。良いお年を。
宇都宮インフォメーションでした。